大金すみのりの味噌汁にはなりません。はい、どうも、1ヶ月ぶりでございます。俳優の大金すみのりです。第33回配信、今月もよろしくお願いします。ゴールデンウィーク明けにちょっとやってたことがあって、あのファスティングって皆さん知ってますか？まあ、断食のことなんですけど、まあ、なんでファスティングって最近言うようになったかわからないんですけど、そのファスティングをゴールデンウィーク明けにまあやったわけですわな。で、そのファスティングってもう完全に何も食べないっていうわけではないんですよ。っていうのは、まあ、スムージーだったりとかね、あとはその導入とか回復みたいなの、まあ、準備回復って言った方がわかりやすいのかなっていうのをやったりするんですけど、それを僕は1週間のコースでやったわけですね。で、その1週間コースでだいたいそうですね、3日ぐらいかけて最初その準備食をして、まあ最初はなんかサラダとかこうタンパク質がねちょっと多めのやつなんだけど、できるだけ、油が取らないように豚肉とかそういうのを取らなくて、鶏肉だったりとか野菜だったりとかっていうのをしていって、3日間ぐらいちょっとずつ減らしていって、でも朝はスムージーでみたいなのをやるわけですね。で、4日目、1日スムージーだけで生活をして、で、5日目以降徐々に戻していくみたいな、そういうことをやるわけなんですよ。で、僕初めてだったんで、ちょっとそのあんまきついの嫌だなと思って1週間のコースやったんですけど、その1週間のその準備の初日がもうすでにめちゃめちゃきつくってきついの嫌だって言ってめちゃめちゃきつくってっていうのもあれなんですけど、なんかね、低血糖になるわけですね。で、とにかくご飯食べたいなと思って。で、やっぱ僕平日仕事してるんで、こう仕事で事務作業とかこうね、パソコンでやりながらこうやってると、あの低血糖でクラクラしてくるんで、ラムネとかを食べたりして、こう補給をしてたんですよね。で、まああの、途中で周りの人に今週ファスティングしてるんだなんて言ったら、こう、ラムネは食べていいんですかなんてね、あの、ちょっといじられたりもしながらやったわけなんですけど、まあ結局大変だったんですけど、体重 3.5 キロぐらいかな落ちましたね。落ちて、まあ、瞬間的に、こう、無理して落としてるんで、すぐ戻るかなと思ったんですけど、まあ、でも、大体、まあ、3.5 キロのうち、食事が1日1キロとかやっぱ取るんで、マイナス2キロぐらいにはなったかなっていう感じなんで、非常に生活リズムも整って、睡眠の質も上がってみたいな感じでおすすめですので、ぜひ、皆さんも機会があればやっていただけたらなというふうに思います。この番組は、アートヒルズミュージックの提供で、お送りいたします。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そして メジャーへの道はここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
今年に入ってから、あの、自分のまあ、仕事でこう若い子を一緒に仕事するようになってっていうような話をさせていただいてたかなと思うんですけど、まあ、10個ぐらい下だから20代の中盤ぐらいの方と一緒に今お仕事してるわけなんですけど、まあ、僕、まあ、その世代って Z 世代なんですよね。で、僕がなんかいろんな定義によるとなんですけど、まあ、Z 世代よりもちょっと上で、よく Y 世代っていうのかな、 あるじゃないですか。 X 世代 Y 世代で Z 世代の次が α 世代ですか、ああいうのがあったりして、まあ別に Z 世代って一括りにしてっていうわけじゃないんだけど、でもやっぱりそういう、一緒にお仕事をするっていうことにおいて、やっぱその子の、人生だったりとかそういうのもどうしてもやっぱ仕事ってね、そういう側面あるじゃないですか。うん、だからこう少しでも なんていうかな、幸せになってほしいなと思って、まあ、勉強をしたっていう話もこのラジオでさせていただいたななんて思ったんですけど、そんな流れで今年は結構その20代の、人たちのことを勉強しようっていう気持ちがすごい湧いていて、でそんな中で今年新しく知ったのが、あのタレントでサイキポインティさんっていう方、僕初めて知ったんですけど、あのその方が、まあ、本を出されていて、であの今日はちょっとその本を紹介できたらなと思ってるんですけど、あのサイキポインティのおいでよポインティの相談天国っていう本なんですけど、まあ、このポインティさんの紹介を少しさせてもらうと、マルチタレント、1993年生まれ、まあ、今32歳ですよね。東京都出身ということで、まあ、大学を出られて、その後漫画の編集者としてお仕事をされて、で、その後2017年独立して、ワイダン系 YouTuber として活動をスタートみたいな感じで、日本初の会員制ワイダンバーをオープンし、2024年7月からはサイキポインティの行き放題ラジオをポッドキャストで配信中、Spotify 日本デイリーチャートでは世界、最高順位1位を獲得ということでですね、まあそういう方で、まあ、ラジオマンであったりとか、まあ、先ほどワイダンバーなんていうちょっとキャッチーな言葉も出てきたけど、そういうことをやられてて非常に面白い方だなと思いまして、ちょっと調べて本も読んでみようなんて思って、本を読んだわけですね。で先ほど本の紹介であのポインティの相談天国っていう話を、あのタイトルを紹介させていただいたと思うんですけど、まあこれあのスポティファイなのかな、ポッドキャストの、ポッドキャストなのかな、うん、ポッドキャストでやってるラジオで、まあいろんな方の相談に乗ってると。で見てるとやっぱ女性が多いのかなっていう感じもしますけど、年齢層的には10代から上は、かなり大人の、ね、世代までっていうことで、まあその中でもやっぱり特に若い世代、10代20代ぐらいの方の相談に乗ってるっていう、そういう方で、これ200ページぐらいある本なんですけど、基本的にはこう相談文が載ってて、それに対する回答みたいなのが載ってるっていう形式なんですけど、ちょっと一個だけ全部読めないですけど、簡単にだけトピックスを話をすると、初体験が高校生、本当にそうなの？っていう、そういうのが第一番最初のお悩みで、出てきてですね、まあ高校生ですと、で初体験が高校生っていう人結構いるんだけど、本当にそうなんですか？みたいな。もう正直不安だし、想像もできないし、怖いし、実際どうなのみたいなのを相談してるっていうのがあって、ああなんか確かに自分が高校生の時とかってそういうことって不安だったし、不安だったからなんか、周りの人たちよりもできてる風に装いたかったりとかしたりとか、ちょっと大人ぶってみたりとかなんてあったりしたななんて思うんですけど、これになんて回答してるかっていうと、初体験しといた方がいいは積み立て認査しといた方がいいに近いよねとかっていうふうに回答してるわけですね。まあ積み立て認査って僕やってないんですけど、最近流行ってるじゃないですか。でなんかどうやらやった方がいいみたいなね、あるわけじゃないですか。まあそんなもんなんだな初体験ってみたいな、いうふうに非常にこう優しいタッチで答えていくっていうのがなんかとてもいいなというふうに思っていて、まあ、こういう恋愛の悩み相談みたいなのから、ちょっと人生のかなり深いところに関わってくるような悩み相談みたいなのを、やってるっていう本なんですよ。で僕が特にこう刺さったのが、後ろの方にどこだったっけな、あ、ここかな、会社員をしながらアマチュアで小説を書いているという方からの相談で、まあ、ラジオにメール投稿をよくしていて、私の書く文章が短編小説みたいと褒められて気を良くして、まあ、小説家を目指したと。で、ここ4年ぐらい年に2作くらい書いてコンテストに送ってるんだけど、まだ全然選考通らないと。どうしたら面白い小説書けるようになると思いますか？みたいなことをね、相談で挙げてるわけなんですけど、まあ、これに対してこうポインティさんがこう回答したのが一個いいなと思ったのは、もう年に2作その書いてるってこと自体がまずすごいよねっていうことを言ってるわけですね。で僕もなんか本当に会社員を今やりながら仕事、舞台とかね、俳優活動してるわけなんですけど、まあお金になるならないとかって言ったら、まあお金にならない場合の方が多いわけなんですけど、でもなんかそれって単純に夢を追っかけてるっていうのもあったりしながら、楽しいから続けてるっていうのもあったりしながら、 でもやっぱり舞台とかやってお客さん入ってこなかったりすると非常にこう辛い気持ちになったりとか、そういうのを抱えながらやっぱりやったりするわけなんですけど、なんかそれをなんかとにかくやっててちゃんと形にしてるってことがまずすごいよねっていう風に言葉をかけていただけるっていうのはなんか元気になるなとかっていう風に思ったりするんですよね。だからなんかまあこの2年ですか、ラジオでも紹介してますけど年に10本、1月から10月まで去年はやって、まあおおむね月に1回の舞台をやらせていただいて、でまあ平日だったり休日だったりこう稽古をしながら、少ない稽古日数でとにかく形に仕上げていって、まあ時には不安でしょうがない時とかっていうのもあったりしながらも、でも本番はやってきて、とにかく本番やって、でお客さんに面白かったですとかって言ってもらったりして結構元気をもらうみたいなのをとにかくやり続けているんですけど、なんかお金になるならないじゃないよなってやっぱ思う最近特に。でなんか売れたいなとかっていう気持ち、野心みたいなのが全くないわけではないんだけど、でもそんなことよりも舞台見に来てくれる人がちょっと今日なんか一個持って帰って元気になってくれたらいいよななんていうことを思いながらこう舞台をやったりしてるななんていうのを思ったりして、非常にこのポインティーさんの言ってることっていうのはなんか あったかくていいなと思ったので、まあ、今日はちょっと、2つぐらい紹介をさせていただいたんですけれども、この本おすすめなのでぜひ読んでいただけたらなというふうに思いますよ、でそのポインティーさんがなんでポインティーっていうこういう名前をつけて、こういう活動したかみたいなのの、過去の歴史みたいなのをちょっと書いている、コラムの部分もあってですね。でそこにまあもともと漫画のそういうクリエイターになりたくって漫画の仕事をしてとかっていうところで、編集者をやってみたんだけど自分はクリエイターになるのには向いてないななんていうのを思いながら、じゃあ自分には何が向いてるんだろうなんていうところで、ああそういえばポインティーさんは友達の話をこう面白おかしくリアクションするのとかっていうのはとにかく向いてるなとかっていうのを学生時代の経験なんかから思って、それでこう猥談とかっていうそういう人に話しにくいみたいなところをちょっとこう聞いてあげる、まあ聞いてキラキラキラキラ笑うみたいなのを、ニーズがあるんじゃないかって言ってやってみて、まあ現にこういうタレントとして活動されてるとかっていうねことをやってるわけなんですけど、まあ本当に仕事にするってそれでしかないよなっていうふうに思いますね。なんかとにかくやって、お金になるかならないかわからないけどとにかくやって、お金にちょっとでもなったらもうちょっとそれが、いいものになるように頑張ってみたいなのをねこう繰り返していくっていうの、まあ、本当に仕事だなというふうに思いますけど、30歳になり、みそじになりませんなんて言いながら30代をすごく実感しているこの頃なわけなんですけれども、まあ自分の人生のこととかね考えたりするので、いろいろ悩んだりする年代ではあるんですけれども、最近はただただ夢を追っかけるっていうよりもそういうことに目が向くようになってきたなというふうに思います。はい、ちょっとねそんなしっとりした話を、してしまいましたが、皆さんの悩みは何ですか、ね、いろいろあるでしょう。そんな悩みをたまには僕にメールでも送ってみてくれたら僕も読んでみたいななんて思います。はい、ありがとうございました。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオ、ピーちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
芝居が上手くなりたいです。はい、まあそんな感じでね、まあずっと舞台をやってるわけなんですけれども、今年は東京ララバイという舞台をやっております。5月が終わって第5話だったということで、6月は第6話ということになります。この配信は6月の9日配信でございますので、次回は、6月の23日ということで、迫ってきておりますので、ぜひぜひご来場いただけたらなと思います。板橋の、カフェファイトというところで ねやっておりますので、ぜひよろしくお願いします。この庭ぐらいね、だいぶすごく見に来てくれるお客様が多くて満員御礼っていう感じで、まあ、チケット予約らしい予約フォームもないんですけれども、フラッと来て、いただいたりとか、事前に、LINE とかで連絡いただいたりとか DM もらったりとか、そういうことをしながら来ていただいてるわけなんですけれども、30人弱ぐらいギリギリ入れるところをいつも満員でやってますんで、楽しい会になってますので、ぜひ来ていただけたらなというふうに思います。はいはい。あとね、今年映画を作る準備を進めてまして、8月ぐらいからかな、撮影をしようということでやっていまして、ちょっと Twitter、X の方でですね、紹介もしていますので、ぜひ、ご覧になっていただけたらなというふうに思います。クラウドファンディング的なこともやってますので、力になりたいと思ってくれる方がいたらですね、ぜひ、一緒に、映画を作るというエンタメを楽しんでいただけたらなというふうに思います。はい、ということで今日もアメリカンジョークを言って終わっていきたいなというふうに思いますので、どうぞお付き合いください。今日のアメリカンジョーク、怪盗ルパン。怪盗ルパンにまんまと逃げられ、部下たちと反省会をする警部。奴はどうして逃げられたんだ？出口はすべて封鎖していたはずだ。
それが、ルパンは入り口から出て行ったようでして。
See you next time!